コーラン、天からの言葉。
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
誠にコーランは人々を最も確かな教えへと導く。
今お聞きいただいたのはコーラン第17章アル・イスラー章夜の旅第9節です。コーランはその導きの光によって人々を無知や暗闇から解放し成長へと誘います。コーランは社会・経済関係・政治体制・道徳・教育に関して人々が健全で幸福な社会に到達するための道を描き、この節にある通り最も確かな教えです。コーラン第41章フッシラト章解明第41節と42節には次のようにあります。
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
この書物は間違いなく失敗のないものであり、前からも後ろからもいかなる偽りも入り込む隙はない。なぜなら称賛に値する英明な神から下されたものであるからだ。
コーランは確かな論理と基盤を持ち、その表現は深く、その教えもまた根深いものです。その教えは創造世界と人間を支配する英明な神から下されました。歴史を見てもコーランほどその信者の生活に影響を及ぼしたものはなく、これほど人々の心を引きつけ、謙虚にさせた書物はありません。コーランの教えはほどなくして無明時代の堕落した文化を排除し、唯一神信仰と神の教えの光を灯しました。今夜のこの時間は聖典コーランについてさらに詳しく見ていく中で、コーランの章の特徴についてお話ししてまいりましょう。
コーランの章について、一部の解釈者は、これらの章はそれぞれが独自の特徴を有していると考えています。著名な解釈者であるセイエド・ゴトブ氏は、人間が皆体の各器官を持ち、その点で共通しており、彼らの違いがその独自の人格にあるのと同じように、コーランの章も多くの共通点を持ちながら、それぞれ独特の特徴があり、それぞれが特定の時代や条件の下で下されたと語っています。
コーランの章を知る上で重要なのは、どの章がメッカで下され、またどの章がメディナで下されたのかを知ることです。コーランの専門家や解釈者は各章をメッカ啓示とメディナ啓示に分けています。明らかにメッカで下された章や説を知り、それをメディナで下されたものと区別することは、イスラムの歴史を知り、コーランの説を正しく理解し、イスラムの戒律や教えを学ぶ上で大きな役割を果たします。メッカ啓示の章や説は、 西暦621年にイスラムの預言者ムハンマドがメッカからメディナに移住する以前に下されたもので、メディナ啓示の章はこの移住後に下されたものです。
一部のコーラン解釈者はメッカ啓示かメディナ啓示かを知るために時を基準にしています。また中には下された場所を基準にする人もおり、それに関しては様々な意見が存在します。コーラン研究者のハーシェムザーデ・ハリーシー博士は、メッカ啓示かメディナ啓示かを知る方法の一つとして、章や説の目的、内容を知ることを挙げています。また、コーランが語りかけている対象によっても、メッカ啓示かメディナ啓示かを知ることができるとしています。ハリーシー博士は、コーランを知るという本の中で、次のように記しています。
人々よ、あるいはアーダムの子孫よという呼びかけのある章は通常メッカ啓示である。なぜなら当時メッカの人々は信仰を持っておらず、すべての人に対して呼びかけが行われていたからだ。だが信仰を寄せた者よという呼びかけがある章は通常メディナ啓示である。なぜならメディナでは敬虔な人々に向かって語りかけられていたからだ。
コーラン解釈者でイスラム大学者のタバタバイ氏はこれについて次のように記しています。メッカ啓示かメディナ啓示かを判断する唯一の方法は、その内容に注目し、預言者の移住前あるいは移住後の状況に照らし合わせることである。
概して聖典コーランの114ある章のうち86の章は、預言者ムハンマドがメッカに滞在した13年の間に下されました。メッカで掲示された章はそのほとんどが節の数が少なく、またそれぞれの節も短くなっています。これらの章で神は多神教徒の考え方や思想の曖昧な点に答え、多神教の思想、そして神や復活に関する彼らの根拠のない教えを否定しています。メッカ啓示の章は、音韻三分、リズムなどの文学的な法則の点で優れており、唯一神の信仰、預言者、来世、美徳への誘い、創造世界の理解などイスラムの基本的な問題を扱っています。
コーランの多くの説はイスラムの預言者ムハンマドがメディナに移住した後に下されました。メディナの社会や人々の状況はメッカのそれとは異なっていました。メディナではイスラムの原則と法則に基づく統治が打ち立てられていました。イスラム教徒は新たな力を得ており、次第に彼らの弱点が長所へと変わっていきました。メディナでは異なる社会的、政治的な思想、行動、立場を持った敬虔の民や偽善者といったグループが存在していました。そのためこの町では様々な出来事が起こりました。イスラムによる統治の誕生、メディナの町の状況、アラビア半島における敵の反対や反発の高まりにより、メディナで掲示された説の内容や枠組みは、メッカで下された説とは異なるものとなりました。メディナで下された説は、多神教徒や不信心者との預言者ムハンマドの思想的な闘争、あるいは反対者たちとのイスラム軍の戦いに関する出来事について述べています。メディナで掲示された章には、状況に応じて偽善者たちの陰謀に触れ、時には預言者と偽善者たちの間に起こった出来事についても述べています。このようにメディナで下された章には、人類社会が必要とする法則や原則の多くが述べられています。メディナ啓示の章はほとんどが数が多く長文になっています。
ここでコーランの短い章 長い章についてお話ししましょう。コーランの短い章の多く、平均的な長さの章の一部は一度に預言者に下されましたが、長い章は異なっています。長い章の多くは何回かに分けて様々な機会に下され、その後それらが集められて完全な章の形になりました。長い章はメディナ啓示の章の真ん中にメッカ啓示の説が含まれることもあり、反対にメッカ啓示の章の中に一節あるいは複数のメディナ啓示の説が含まれることもあります。こうした章は混合の章と呼ばれています。
コーランの章について言えるのは、預言者の時代の多神教徒の反対、そして新たな時代のコーランに対する敵対にもかかわらず、この典型の書が歴史の中でその美しく魅力的な説とともに保護されてきたということです。そして今私たちが目にしているコーランは預言者に下されたのと同じものであることが明らかです。預言者一門もこの類のない典型の書の教えを真理と偽りを区別する最高の教えであるとしています。